The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
人生には一度限りの出来事ということがたくさんあります。例えば、あなたが生まれるのも死ぬのもただ一度だけです。あなたに子供が恵まれているなら、あなたの子供一人一人が生まれるのはただ一度だけで、繰り返されることはありません。結婚も本来は一回だけの出来事です。新しく生まれること、つまり主イエスを信じて救われるのも一度きりの出来事です。何度も新しく生まれるわけではありません。けれども、私たちが主イエスに導かれて救われた時のことをいつも思い返すことは大きな恵みです。今回は悔い改めについてです。ある特定の同じ罪について何度も繰り返して悔い改めるべきものではありません。一度悔い改めたなら悔い改めたところに常にとどまるべきです。ある罪を私たちが悔い改めたら、その悔い改めによって私たちが態度を改め、過去のその罪から離れ、方向を変え、その罪を二度と犯さないようにならなければなりません。実は、これはとても難しいことです。そして、私たちのうちにある罪が悔い改めをとても弱くしてしまいます。そこで、過去の罪を離れ、新しく生まれた命を生きるにはどうすればよいかを考えましょう。悔い改めは永続的なものです。マルコの福音書9章42節からのイエスの言葉を見てみましょう。また、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手揃っていてゲーナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲーナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲーナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは、彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありません。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかし、もし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。イエスの語られた言葉はなんと強烈でしょうか。この箇所にはたくさんの最後通告があることに気づかされます。例えば、石臼を首に祝えて海に投げ入れると言われていますが、そのような状態から元に戻ることはできません。また一旦足や手を切り捨てたなら、再び接続はできません。これらは誇張表現ですが、イエスは極端な表現を通して罪は永久的に悔い改めなければならないことを教えておられます。繰り返し罪を犯すという悪習を断ち切り、そこに戻らないようにしなければなりません。同じ罪を繰り返すという傾向について、私はご都合的な悔い改めという表現を用います。この言葉は聖書にはありませんが、その実例は聖書に書かれていると思います。ご都合的な悔い改めをする人は、罪が見つかったり罪意識の重荷を感じたりするとき、悔い改めたいと思います。自分の罪が原因で生じた悪い状況を本当に変えたいと願います。それは真実な感情で偽りではありません。 そして自分を変えたいと願います。けれども痛みがなくなり、犠牲を払い罰を受けると、自分が捕らえられた原因の罪に逆戻りしても構わないという思いを持ち始めます。これは真実な悔い改めではありません。新しい歩みをしたいという願いは失せてしまい、同じ罪を繰り返して犯すのです。これは問題です。首相や死が一度限りであるように、悔い改めは一度きりのものでなければなりません。悔い改めを軽く考え、悔い改めれば許されるからまた罪を犯してもよいなどと考えてはなりません。確かに私たちの肉は弱いです。私たちが戦いを覚えるのは、私たちのうちにある罪深さです。そのために私たちは繰り返して同じ罪を犯してしまいます。力がなく誘惑に勝つことができないのです。けれどもイエスははっきりと語っておられます。私たちは逆戻りしてはなりません。罪から離れたらそこにとどまらなければなりません。罪から離れられない人はどうなるでしょうか。聖書から一つの良い例を挙げましょう。旧約聖書のサムソンです。私はサムソンのことを世界で最も強い敗者と呼びます。彼の話は詩式に書かれています。彼は並外れた力を賜物として神から与えられていました。神は彼の頭にカミソリを当ててはならないと言われました。彼は特別な目的のために神に選び分かたれた人で、その長い髪が神からの力の源でした。ところがこともあろうにサムソンは性的な罪の虜になっていました。彼は女性が好きだったのです。女性を好きになること自体が問題なのではありません。神は人を男と女に作られました。サムソンの問題は婚姻関係にない女性を好きになったことでした。彼は娼婦と関係を持ちました。それは正しいことではありません。彼は一度その罪を犯したのではなく、それが彼の生活習慣になっていました。これがサムソンの人生で大きな問題でした。そのことのゆえに彼は何度も面倒な状況に陥りました。私たちの民のうちの娘を妻にしなさいと彼の両親は彼に助言しましたが、彼は聞こうとしませんでした。彼は異邦の女性を好きになり、自分の願う女性と関係を持ちました。この罪から離れることなく同じ罪を犯し続けたことで、結果的に彼は目を失うことになりました。彼の霊的な賜物である力を失い、命を落とすことになりました。これは私たちにとって良い教訓です。私たちが何らかの罪の常習犯になっていたら、それが性的な罪でも、あるいは薬物やアルコールやギャンブルなどの中毒という罪でも、どうにかしてそこから抜け出さなければなりません。そうでなければその罪が私たちの滅びを招くことになります。私たちが新しい人になるためにイエスは私たちを救われました。イエスの救いを受け入れた人は古い罪深い人間ではなく新しく作られたものです。このことをパウロはコリント人への手紙第2、5章17節で言っています。神は私たちに素晴らしいことをなしてくださいました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。また21節では次のように言われています。神は罪を知らない方を、つまりキリストのことです、私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これがどれほど大切なことか分かりますか。罪のないイエスが私たちの罪を負ってくださったのです。 イエスは私たちを新たなスタートラインに立たせてくださいました。イエスにある新しい命を私たちに与えてくださいました。私たちは古い罪深い自分に支配される必要はないのです。あなたがイエスのもとに来るまであなたはどんな人でしたか？あなたは今どんな人で何から逃れたいと思っていますか？自分の罪に嫌気がさしていますか？自分の罪悪感に苛まされていますか？イエスのもとに来て罪を悔い改めましょう。悔い改めるとは180度の転換をすることです。全く反対の方向に進むことです。あなたは神から離れようとしていますか？イエスを避けようとしていますか？そうであれば問題です。方向転換をしてイエスの方に向かなければなりません。罪から離れ罪を切り捨てなければなりません。コリント人への手紙第2、5章17節でパウロが言っているように、新しく生まれた人は新しい命を持っています。あなたがキリストにあるなら、あなたは新しい人です。古いものは過ぎ去りました。ですから悔い改め、その罪を過去に置いておくのです。またそこに戻ってはいけません。過去の罪に戻ってはいけません。そこにあるのは命ではなく死です。神は永遠の命に向かってあなたが生きることを願っておられます。死に至る習慣にとどまってはなりません。天での永遠の命に至る道を歩む者として生きましょう。神はあなたが真実な悔い改めをすることを願っておられます。イエス・キリストがあなたを救い新しい命を与えられたのだから、罪を悔い改めて罪から離れて生きてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。